今日のテーマはですね、強靭な鋼のメンタルを手に入れる方法について話していきます。よく相談来るんですけど、頼りがいがないとか、男らしくないと、言われるとか、小心者とか、ビビりとか、ね、焦ってパニックになるとか、おどおどしてるとか、もじもじしてるとか、そういうふうに言われるとか、評価されるっていう人、結構多いと思うんですよね。やっぱ女性関係に悩んでるっていう人は。神さんも言われる？
そうですね。結構言われます。
誰に言われる？出会った人みんなに言われる。
そうですね。
なるほどね。
はい。
致命的だ。
そうですね。
そういう時にやっぱ考えるのって、なんか自信があれば堂々として振る舞えるんじゃないかなとか。ね、女性にモテたら堂々と生きるんじゃないかな。なんかこう、東大とかに入ればとか、筋肉ムキムキになればとか、ね、ナンパができればとか、100人切りできればとか、年収1000万になればとか、何々があればっていうふうに、ね、結構考えがちだと思うんですけど、結局その何々があればっていうのは、結局その一種の高揚感ですよね。なんでもやっぱすぐに落ちやすい。結局その自信ってすげえ抽象的なんで、そういうふうにやっぱ頼りがちというか、具体的にしたことそうなってくるのかなっていうふうにやっぱ考えがちだと思うんですけど、だからといってね、その根拠のない自信とかって言って、よく言うよね。
言いますね。
根拠のない自信。
根拠のない自信。
ね。それ何なのかっていう、どういう意味なんて捉えてます？神さん。
根拠がない自信なんで、もう本当に、俺は自信があるみたいな。
不憤みたいな。
なんか自己洗脳みたいな。
あ、なるほどね。
そんなイメージです。
なるほど、なるほど。
はい。
それも思い込みとか、ハリボテだよね。
はい。
本当気のせいなんだよ。
気のせい。
うん、全くもってね。
はい。
でも僕は思ってるし、実際そうだと思うんだよね。じゃあ自信って何なのかっていうふうに、僕自身が思ってることなんですけど、多分自分を信じられるってことですよね。自己肯定感とか、そういう言い方もするかもしれないけど、あとも俺ならできるっていうふうに心の底から思えるって。ある意味は根拠はないじゃない話なんだけど、根拠あるんだよね。そう思えるってことは。あと自分を心の底から愛して好きだと思えるかどうかっていうこと。で逆にその自信がないとか自分嫌いって人は言い訳ばっかり言うし、男らしくないわけだよ。で、そんなさ、なんか言い訳ばっかり言ってるとダサいじゃん。で、もっともっとどんどんこう自分嫌いになる。好きになれるはずないんだよね。で、俺ならできるっていうふうに、やっぱじゃあどうしたら思えるのかっていう時に、自分の力で手に入れた成功体験を持ってるかどうか。もちろんいろんな幼少期に親に愛されたとか、いろんなね、とかいろいろあると思うんだけど、幼少期に何かしらの成功体験があったとかね。でもやっぱその大人になった時はそれじゃあね、失敗ばっかじゃ挫折しちゃったりとかっていう人もいるわけだ。じゃあその違いって何なのかって時に、ちゃんと自分の力で手に入れた成功体験を持ってるかどうか。やっぱすごく大きいなっていうふうに思ってて。それが自信につながるっていう話だと思うんですよね。じゃあその最初のその成功体験をね、掴むために、やっぱ何かしらやっぱ堂々としたりとか、やっぱそういう部分も大事だと思ってて、ね、そこまで結局もじもじしながら何かしらの小さい成功体験ってあんま手に入んないと思うんですよ。じゃあその堂々とする方法って何かときに、やっぱ格好つけないこと。やっぱすごく大事かなって思ってて、例えばなんだろうな、ドラゴンボールの悟空とかもそうだけど、格好つけてないじゃん。
格好つけてないです、ね。
格好つけてる要素がないじゃん。
全くないです。
いつも同じ道着だし。
そう
サイヤ人だからか知らないけど、髪同じだしずっと。
そうですね。ずっと同じ
設定。伸びない設定だしね、もう。
確かに。
ねえ、だってワンピースのルフィとかもそうでしょ。
ああ、はい、そうですね。
ね、格好つけないじゃん。
格好つけないですね。
ねえ、龍が如くとかもそうでしょ。
うん、格好つけない。
キリュウさんとかも、格好つけないでしょ。
格好ついちゃってますけど、格好いいから。
いや、そういう話は格好つくんだよね。
はい、
格好つけないから格好つくんだよ、
はい。
格好つけるからダサいんだよね。そんな感じじゃん、格好つけて
る。そうですね。そうですね。格好つけそう、よく見られようと。
よく見られよう、よく見られようとするから、結局なんか、いざと時にもじもじしたわけじゃん。
はい、
じゃその、おどおどするとか、もじもじしちゃって、なんでかっていう話なんだよね。それって結局何かっていう時に、どういう感じなの？何だと思う？
よく見られたいけど、なんか、ちょっと、 格好悪く見られそうみたいな。
うん。だから隠してんだよ。
ああ。
弱い自分を隠してんだよ。
はい。
だからオープンになれば堂々とできるというか、まあ腹が座ってるって感じかな。腹が座ってるって感じじゃん、キリュウさん。
座ってます
ね。ねえ。
はい。
みんなだけそうやん。腹が座ってんじゃん、ね。格好悪いと思われてもいいって思ってんだよ。だ隠してないやん。隠してんじゃん、いつも。
めっちゃ隠しますね。
で、言い訳ばっかりいいんじゃん。
はい。
何かあっても。
はい。
家で、なんか女の子連れ込むって時にも、部屋が汚いからとか。どうでもいいんだって、そんな。なんでもそう。ナンパするとか言ってもさ、今日俺、ヘアセットしないからとか。
いや、
そう思うでしょ、実際。
はい。
うん。そう、そういう話だな。もちろんそのね、思いやりとか優しさとかは大事だけど、結局その常識とか他人の目って関係ないんだよね。そんなもんばっか意識してるから、よくもじもじもじもじして、結局で、堂々ともできないから、行動力とかも、どんどんこう、減ってって、その最初の自分の力で何かを手に入れる、成長するってことはできないわけだよね。だから自信って何かとか、その強いメンタルって何かときに、心の状態なんだよね。で、そのいい心の状態を手に入れるときに、僕たちは思うのは多分その生存できるなとか、繁殖できるなっていう、やっぱ本能的な欲望をちゃんと満たしたというか、満たせれるなっていうふうな確信があるときに、やっぱ良い心の状態になるんだなっていうふうに、結構思うかな。やっぱその辺を大事にした方がいいなと思ってて、僕自身もじゃあもちろん、まあ、当時っていうのは、まあ本当に、まあ童貞の時とかの、まあ弱々しくて、で、周りと比較して惨めな気持ちになったりとか、で、ナンパ始めた時っていうのは、まあ、声をかけた女の子に拒絶されるんじゃないかなと思って、まあ、嫌で逃げたくなったりとか、で、ホスト始めた時っていうのは、まあ、不安だったりとか、貧乏な時期っていうのもこのまま貧乏なままなのかなって、まあ、不安は、まあ、少なからずあったよね。例えば大学卒業して、まあ、就職とかもしなかったんやけど、就職ね、断って、で、起業して始めた時も、やっぱ、恐怖感強かったりとか、まあ、あとまあ社会的にまあアトピー時期ひどくなってすごくね、絶望感いっぱいで、まあすごいなんかもうね、表面の皮膚とかなくなっても、まあミイラみたいな状態ですね。毎日寝れなくて、服着てもなんか、まあ体のなんかね、体液とかとふっついちゃって痛かったりとか、ね、もう外の風に当たるだけで皮膚痛くて、ね、外に出れないとか、不安だよね。不安でいっぱいでっていう話で。で、そういう不安とかトラブルとか問題ってあると思うんだけど、それを、乗り越えていくわけだよ。ね、単純にその、まあ今話したけども、まあモテるモテないとか、あと仕事とか、ね、そういう健康面だから生存とかね。だかそれを一個一個乗り越えていくってことで自分を好きになっていけるわけよね。もう嫌だとか。もうそれも最初はもちろん、例えばモテないとか、ね、恋愛経験ない時だったらもじもじしてるよ、なんだかんだ言って。それをもじもじしながらでも一歩ずつ超えていくわけだよね。それでどんどん自分は、あ、俺、なんかその、格好つけるイケてるじゃなくてさ、俺、あ、俺できるとかさ、俺イケてる、なんか違う意味のイケてるね、もっとなんか内面的なイケてるみたいな。そういうふうに思えることで、やっぱ自分を好きになっていけるわけだよね。それで、どんどんどん、まあ、さっき言った本能を満たすっていう部分もそうだし、自分自身をどんどん好きになっていけるわけだよね。まあ、それがまあ少しずつ少しずつ、まあ自信につながっていくのかなっていう感覚があるかな、経験上は。例えばその、もう俺は言い訳ばっかでダサいとかさ、俺はすぐ逃げるって自己イメージ持ってる人がさ、自分を好きになれるはずがないじゃん。なる？
いや、なれないです。
言い訳ばっか言ってんじゃん、い
つも。いや、はい。
なんかあるとすぐ逃げるし。
はい。
逆を生きればいいんだよ。かっこいいと思える毎日を生きること。望む人生をちゃんと生きて行動していくって感じだね。なんか嫌なこととかトラブルとかあってもね。嫌だなとか、弱いなとか、怖いなとか、ある、誰でもあるんだよ。その時に一歩行けるかっていう話で、前に向かって進めるかって。その時に自分を誇らしく思えるし、そこでやっぱ成果が出てくるわけだ。そうすると、あ、俺できるなっていうふうに思う。だから根拠があるんだよね。そのお金があるとかそういう根拠じゃなくて、ちゃんと根拠があるんだよ。ちゃんと生きてきたっていうね。あ、でも他人を比較しないとかも大事かな。年収、身長、顔、学歴とかさ。比較するでしょ。
しますね、
うん。お金があれば
とか、
勉強ができればとか。
そう、勉強を、いろいろ比較しますね。
うん。ないものはないんだよ。それはもう仕方ないからさ。ワンピース見たことある？
ま、最初の。
最初だけ
か。くらいまで。
エースが死んでルフィ落ち込んだ時にさ、ジンベ親分って知ってる？
ああ。
なんかサメの、
はいはい、
サメのやつ、なんかサメがいるんだけど、
はい、
そう、七部海っていう、はい、なんか強い、7人の中の海賊の中の人にサメがなんかいるんだけど、 まあ、そいつがね、まあ、ルフィにこう落ち込んだ時に言うのはもうないものはないって、要するに死んだ人はもう死んでるしみたいな、もうないものはないんだからあるものに集中するしかないだろうっていうような話してて、もうまさしくそうだと思うんだよね。だ例えば身長がないとか、ね、僕は身長低いし163とかしかないしさ、もう顔はどうのこうのって言ってさ、そんなの好みよりさ、学歴が例えば、まあ、比べればそれ医学部とかさ、東大とか海外のハーバード行ったりとかって人に比べたら全然ないよね。年収だって別にそんなすげえあるわけじゃなかったし、特に持ってない時期っていうのはね、まあ、お金は全くないと、まあ、いちいち比較しててもないものはないんだよ。じゃああるもので勝負していくしかないよね。でもそう思えるかどうかっていうのはすげえ大事かなと思うけどね。結局じゃあ比較したらどんどん弱くなってくる気持ちが、うん、意味ないんし、それも価値観の問題なんだけど、でもその辺ってすごく大事かなって思うけどね。あと、ま、すごく思うのは、死ぬことにビビりすぎっていうかさ、結局なんかリスク取れるかどうかっていうのがすごく堂々できるかにつながると思うんだよね。ね、男たるもの生きるべき時に生き、死ぬべき時に死ぬっていう、まあ、武士道とかさ、まあ、吉田松陰とか言ってるけど、まあ、そういうもんだと思うんだよ。うん、あんまね、別に死ぬ時は死ぬし、死ぬべきタイミングも多分あると思うしね。まあ、それ、やっぱね、そういうの考えないっていうかさ、まあ、死ぬ時は死ぬから80歳とか90歳になればさ、じゃあ生きてる時にやっぱ思いっきりこうよくこうダイナミックに生きるってのはすごく成功への道だし、人生楽しむために大事かなってやっぱ思うんだよね。もちろんその生活費の計算とかさ、何のスキルを身につけるかとかのそういう計画は大事だけど、まあ思考停止はもうバカだよね。そういうことは本当ダメだけど、やっぱビビりすぎってのはすげえあるかな。ビビってるからモジモジするんだよ。なんか嫌われたくねえなとかさ、なんか振られたらないとかさ、失敗したいなとかさ。じゃあなんで失敗したくないかときに、なんかリスク嫌なわけじゃん。なんか嫌われるとかさ、わからん、なんだろう、怒られるとかさ。うん、どうでもいいと思うんだよね。成功目指してちゃんとその一歩進めるかどうかっていうのはすごく大事だと思うんだよ。例えばその30歳までモテモテでね、成し遂げない、なんか自分の夢に向かってさ、その途中で死ぬのと、毎日やりたくない仕事やってさ、なんか家族にも馬鹿にされてさ、安い給料でさ、夢もなくてさ、60歳まで働いてさ、ストレスでさ、70歳に寝たきりになってさ、もう病院のベッドで80歳まで、ね、もう鼻とかにチューブ刺されてさ、点滴とかで、とりあえず生きてるだけみたいな。どう、なんか幸せそう。
いや、幸せじゃなさそうです。
なら30歳まで好きに生きてさ、
はい、
女の子と遊んでる、それで死んだ方がマシじゃない
って。そうです
ね。うん、って思うんだけどね、僕はね。そう、さっき吉田松陰の話とかもしたけど、死刑になるんだよ、彼は。で、その時に高杉晋作かなっていうのは、まあ、弟子がいて、松下村塾っていうとこがあって、そこの、まあ、教え子の弟子がいて、で、先生に、まあ、言うわけだよ。まあ、その死刑になる時に、高杉晋作が、まあ、その先生のところに行って、まあ、話を聞くんだけど、まあ、その時に、まあ、言われるのが、まあ、体は滅びてしまったけども、まあ、魂がまだ生きてるものはいると。じゃあ、心が死んだのに生きてるものもいると。魂残ってるならば必ずしも生きてなくてもいいんじゃないかという。まあ、死んでじゃ復旧の見込みあるならいつでも死ぬべしっていう。ね、生きて大量の見込みがあるなら生きるべしという。生死は関係ないっていう話をするんだけど、まあ、要するにまあ生きるべき時に生きて死ぬべき時に死ぬっていうことだよね。こう死ぬように生きて意味あんのかってやっぱ思うから、ちゃんと生きるってことをちゃんとした方がいいと思うんだよ。中亀さん、鬼滅の刃、見たの？全部見たの？
ありました。
あれでも言ってたよ。ちゃんとね、京次郎だっけ。
京次郎
です、ね。縁柱の人が言ってんじゃん。胸を張って生きろ、みたいな。
言いますね。
ね。
はい。
己の弱さや、ね、不甲斐なさにどんだけ打ちのませられても、みたいな。
いや、言います、
ね。心を燃やせ、みたいな。
ええ、
はい。ね。
はい。
歯を食いしばって前を向ける、みたいなこと言うじゃん。
言います。
足を止めても時間は止まってくれないと。ね、誰もね、共に寄り添って悲しんではくれないみたいなことなんか
言います
ね、
はい、
映画とかで言ってんじゃん。
言ってます
ね。それと一緒だよ、
はい、
うん、だらだらだらだらね、自分の弱さに打ちのめされて生きても意味はないわけだよね。そう、なんとビビりすぎなんだよ。いろんな死ぬこととかさ、なんかバカにされるとかさ、なんかどうでもいいんだよ。生きたい人生生きればいいじゃんって思うんだけどね。まあ、それがまあある意味一番のそのもじもじしたりとかおどおどしない、まあその対応策というか大事なポイントかなと思うけどね。またまあちゃんとかっこいいっていうかさ、自分が望むかっこいい自分になろうと思って言い訳とかちょっとダサいじゃん。みんなが言い訳言ってる自分に気づかないんだよね。 言い訳言ってるなってことでまず気づいて、ちゃんとね、言い訳言ってるなって思ったら、この怖いとかさ、不安な時に結構言い訳言ってるわけだ。そういう時にちゃんと言い訳言ってるなっていうふうにちゃんと認識して、言い訳言わないようにするってことだね。まあ、その辺がポイントかなっていうふうに思うんで、まあ、あとは自分ちゃんと隠したりとかしないでくださいね。その自分の弱い自分を、ほんとオープンでいるってこと。まあ、そうすることでね、一歩一歩ちゃんと自分なりの成功体験を積んで、そしたら、あ、俺できるなって、俺ってちゃんと生きていけるなとか、俺ってモテるんだなとか、俺って可能性があるんだなっていうふうに思えるから、まあそうすると少しですね、ちゃんとまあ強いメンタルとか、まあ世間で言うよく言う自信がありそうな人とか、っていうふうに言われるようになってくるかな。っていうね、まあちょっと抽象的な話なんですけど、まあ僕自身はすごく大事なことだし、理解してほしいことだと思ったんで、まあこう話してるんで、まあぜひね、参考にしてもらえたらなと思います。それでは今日も一日楽しんでいきましょう。